どうもこんにちは、田中です。それではですね、自分アップデートプロジェクトの完結編ですね、最終章としての、3本目ということで、今回は働き方 2.0 っていうことをテーマに、ミスター G と話をしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3本目ですね、働き方 2.0、なんかいろんなところでこの 1.0 とか 2.1 いくつとか 2.0 とか 3.0 みたいなことってよく使われるじゃないですか。まあ、僕もね使うんですけど結構、でこれってアップデートを考えた時に、まあ、バージョンアップもいいかもしれないですけど、ちょっとした変化、まあちょっとしたなんて言うんでしょう、追加みたいなものだと 1.1 から 1.14 とかなんか 1.何とかみたいな、まあアップデートで、でそれが働き方が 2.0、 全然またね、フェーズが変わるというか、全然概念が変わっていくよみたいなことだと思うんですけど、じゃあ具体的に、働き方 2.0、 働き方っていうのが変わると、ビジネスの仕方が変わる、お金っていうものの作り方が変わるみたいなところだと思うんですけど、に関してね、話を聞かせてください。
はい。そしたらですね、いきなり、次はこうなりますっていう話だけ突然しても全然ピンとこないと思うんですよね。で、なぜそうなるのかっていう、まあ、本質のところを理解しておくっていうのが非常に大事なんで、まずちょっとその背景から話させてほしいと思うんですよ。
了解です。
で、今その働き方が変わっていく、まあ原因となっていることは、時代はもうすでにコンテンツビジネスからコンサルビジネスに移動し始めてるってことなんですね。
コンテンツビジネスからコンサルビジネス、はい、
はい。でこの場合のコンテンツビジネスっていうのは、なんかその何かを教えてとか情報を売って稼ぐっていうコンテンツだけじゃなくて、例えばその、不動産会社がなんか家はまだ買うなみたいな本をとか、レポートを発行してお客さんを集めてみたりとか、YouTube とかそういう動画もコンテンツですよね。で、まあ書籍っていうのもコンテンツ、つまり情報の塊、ね、コンテナの中に入ってるものっていうのがコンテンツって意味なんで、情報の塊だったコンテンツビジネスからコンサルビジネスに移行しているって意味なんですよ。
なるほど。僕のこの多分今自分アップデートプロジェクトを、のコンテンツ触れてくれてる人たちっていうのは、まあ、結構ね、コンテンツビジネスって言ったら、僕が今やってるような、なんか情報を体系化して、PDF ファイルにしたりとか音声にしたりとか動画にしたりとかいうふうにコンテンツにして、それを必要な人に届けることでマネタイズすることが、いわゆる情報ビジネス、コンテンツビジネスっていう定義の人が多いと思うんですけど、それよりも抽象度が高いというか、もっと枠が広く意味でのコンテンツビジネスっていう意味ですね。
あ、そうです、そうです。
了解です、了解です。
はい。で、そもそもその前、コンテンツビジネスがこう、まあ、広がった背景っていうのが、物が溢れたからなんですよね。戦後物がなかった時は物を作れば売れたっていう感じで、ひたすら昭和の時代は物を作って売る、作っては売るっていう大量生産大量販売の時代だったわけですよ。ただもう物が行き渡って溢れてしまったら、今度はどれがいいんだろうとか、この物をどう活用したらいいんだろうっていうことが分からなくなってきて、でそれを教えてくれる情報、つまりコンテンツの方が価値が生まれてきたんですよね。
なるほど。
だから家を買いなさいじゃなくて、そんな家はまだ買うなって言われた方がみんなが興味を持ったわけですよ。でコンテンツビジネスが広がったわけですけど、結局また今度はその情報が溢れてしまったんですよね今。
なるほど。
どんな情報でも検索すれば出てくるぐらいになってしまうと、もう情報そのものの信憑性っていうのがないというか、結局 A の人と B の人と C の人言ってることがみんなバラバラだったら、誰の言うことを信じて動けばいいのかわからないっていう時代に今どんどんなってるわけですよ。ってなってきたから、次はコンサルビジネス、つまりその教えてくれる、この人のようになりたいとか、この人の言うことなら信頼できるっていう人に教えてほしいっていうビジネスというか、まあ、時代になってきたと。 だから田中っちがやってることももうコンサルビジネスだと私は思ってるんですよね。
ほうほうほう。
うん、つまりその情報をまとめて PDF とかで販売してますとかじゃなくて、うん、あのどんな人にどんな情報を届けてどんな理想の現実に至らせようかっていうのはまさにコンサルじゃないですか、
うん
うんうん、だからやっぱりそうやって今一線でやってる人はもうあの自分が気づいてる気づいてないはともかくとしてコンサルビジネスをやってるんですよね。
なるほど、
うん、だから今時代はもうコンサルビジネスの時代にどんどんなってきてると、
うん
うん、もうただの情報だともう一冊数百円で売ってる本と変わらなくなってきてるんですね、
うんうん
うんうん、だからこそこれからはその専門性の高い情報もしくは専門性の高い人間、
うん
うん、個人に価値が生まれてくるんですよ、
うん
うん、この人にだから頼みたいっていうふうにみんながどんどん移動してきてて、
うん
うん、この会社だから頼みたいっていうのはあんまないんですよね、
うんうん
うん、だって A 社と B 社比べた時にも値段とサービスでしか比べられないじゃないですか、
うんうんうんうん、
そしたらもっと、ね、サービスが良くて値段の安い C 社が現れたらそっち行っちゃいますよね、
ええ
うん、そうじゃなくてこの人がいるからこの人に頼みたいからっていうのがこれからの時代はやっぱ大事なわけです。
なるほどなるほど、
うん、その鍵が専門性なんですよね。
専門性
うん、そう専門性をつけなければいけない。
なるほど、
うんうん、専門性がお金になるのが、まあこれからの働き方。
なるほど、
うん、つまり働き方 2.0 っていうのは、うん言っちゃえば、まあ、コンサルビジネスですよと、うん、コンサル的な働き方ですよっていうことなんです。
なるほど。これってじゃあ多分この音声を聞いてくれてる人の、まあ、大多数がですよ、おそらく仕事働き方としては、何かに属してまあ、お勤めっていう形態で仕事をして、でその仕事をしているその対価で給料っていう形でお金をもらうっていうスタイルの人がまあほとんどだと思うんですけど、そういう場合でもその仕事の中心というかビジネスの中心っていうのがコンテンツを扱うとか物を作ってとかっていうよりもコンサルビジネス的な形になっていくから、それを捉えた上で働くっていうのが大事ってことですか？
そうですそうです、
うんうんうん
うん、はい、うん、例えば、まあ、サラリーマンの頃から頭角を現す人っていると思うんですよ、
はいはい、
そういう人って社内において自分のコンテンツの価値が認められた人なんですよね。
なるほど、
うん、つまり、ね、会社の中で物を売るわけじゃないですけど、
うんうんうん
うん、この人の言っている何営業戦略うまくいくとか、
うんうん
うん、この人が言っていることは正しいとか信頼できるみたいな、
うん
うん、そういう個人の価値を認められた人、うん、専門性や能力が認められた人が上に行くじゃないですか、どんどんと。
そう、確かにそうですね、うん、僕今思ったのが、例えば僕関わってる人で、これ前のコンテンツとかでも例にしたことがあるかもしれないですけど、営業マンがいるんですよね、保険の金融系 の、 外資ので、彼はそのいろんなスキルとかっていうのを、まあ、学びに来てくれた人ではあるんですけど、でもちろん営業トップ営業マンになって、それこそ収入の桁っていうのは丸が、ね、2つぐらい増えた、桁が変わったぐらいなんだけど、彼が実際じゃあ今やってることを見てると、社内で同じような人を育てたりとか作ったりとか、あるいは顧客の教育じゃないけどやってることって、そうですもんね、コンサルティングというかコンサル的なことだなと今思って、営業だけどね、立ち位置、社会の立ち位置としては営業マンだけど、その中身はそうだなっていうのは今なんかちょっと理解できました、
うん、ええ、コンサル営業っていう言葉がちょっと一人歩きしてるところもあると思うんですけど、うん、やっぱりお客さんにしても物を持ってきて売り込むだけの人じゃなくて、
うんうん
うん、お客さん自身の悩みを解決してくれる人、
そうなん、
うん、にどんどんあなたに来てほしいってなるじゃないですか。
もう 100% そうですよね、うん、それを扱ってる商材が何であれ、金融であれ、車であれ、だって売れ、ね、これ有名かもしれないけど、うち家がの隣がヤマセの本社じゃないですか。ヤマセの優秀な営業マンたちって車売ってないですもんね、うん、全然そのお客さんとかの喜ばれてる、喜ばれることをやる、うんみたいな人が結局選ばれて、でそこで結果的にそこに仕事がね、うん、なんかみたいな感じで、本当そうですね、うん、喜ばせるところに人が集まるんで、
うんうん、そうですよね。だからそういう意味ではもうみんな気づかないうちにコンサルビジネスをやってる人が 価値を認められてるんですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、それに気づかないでなんか言われたことをやってればいいとか、うんうん、自分の仕事は物を売ることだみたいな、物を作ることだっていう考えに凝り固まってしまうと、うん、やはり時代遅れで価値が下がっていってしまってるんですよ。
なるほど、これはもう本当視座の話ですね。どこに目線の高さを置いて目の前の仕事をするかっていうところで、もう今は時代が、今までもそのコンテンツビジネス、その物を作った時代からコンテンツビジネス、コンテンツが主流になる時代になってきて、でこれからはもう今はコンサル、だから人に何かを伝える専門性で教えるとか、そういった視座で目の前の仕事をしていくっていうのがすごく大事で、それがこれからのその働き方 2.0 っていうことですよね、きっと。
そうです、そうです、はい、うん、まあとは言ってもみんな、じゃあ自分にはそんな専門性がないとか、
うん
うん、そんな教えることは全然ないって思われる人も、まあ、多いと思うんですよ、
うん
うん、だけどまず、まあ、ここでいくつか言いたいんですけど、一つとして専門性っていうのは掛け算なんですね。
専門性は掛け算、うん、はあはあ、
うん、つまりその、自分の知ってることっていうのは、例えば、それが車の知識だった場合、うん、同じぐらい車を知ってる人っていうのは多分いっぱいいるじゃないですか、
うん
うん、だけど自分がプラス、スポーツも得意だった場合、うんうん、車の知識とスポーツの知識を掛け合わせてものを教えれるとか、
うん
うん、話せる人っていうのは、うん、いきなり少なくなるんですよ、
うんうん
うん、これが例えば、プログラムの知識と塾の先生をしていた経験とかがあれば、
うん
うん、プログラムの知識をすごく分かりやすく教える先生になれたりするわけですよね、
うんうんうん、
だから結構その、コンテンツビジネスの、ね、起業家に塾の先生やってた人多いじゃないですか。
多いですね、うんうん、人気講師だったりみたいな人多いですね、
うん、だからそういう掛け算が入ると価値って急に上がるんですよ、
うんうんうんうん、
だけどみんな自分の一個一個をバラバラに思ってるから、
うん
うん、なんか自分にはそんな人に誇るようなものはないって思いがちになるんですよ、
うんうん
うんうん、だけど2つのもの、もしくは3つの経験とか知識とか好きなものを掛け合わせると、
うん
うん、いきなりもう誰でも専門家みたいになっちゃうんですよね、うんうん、
いやまさにそうですよね。それって本当そうだなと思って、これなんかいつだったっけな、まあ、昔からかもしれないけど、ホリエモンもなんかそういうことを言ってて、だからなんか例えばそうなんですよ、僕がやってる例えばこの QOL コンサルタントっていう仕事、僕が今みんなと関わってるそのこの仕事では、だって僕体のことも一番最初体からスタートでしたし、もう時間のことも言うし、習慣とかあとビジネスとか心もとかいろんな話してるけど、その一つ一つをね、じゃあテーマを分けてみたら、僕よりもその知識があり知見がありなんか実績がある人なんてまあ山ほどいて、だけどそこにさっきガッキー言ったようにさ、そこに違う、例えばスポーツ、体のことと心のパフォーマンスのこととビジネスのこと、マーケティングのことっていうのを掛け合わせていったときに、そこにはね、やっぱどうしても希少性っていうのが出る、プラス今までどういう生き方をしてきたかとかっていうその要素を掛け合わせると、途端に結構オリジナルになるというかユニークになるんですよね、
はい、
みんなそうなんですね本当は。だけどその認識があるかどうか、だからさっきの言葉で言った視座、その視座で物事を見るかっていうのが本当分かれ道になってくるんでしょうね、きっと、
うん、
うん、
そうです。でそれが、本当あるかないか、視座が高いか低いかが、
うん、
まあ、これからの時代同じように働いているようでも、
うん
うん、どんどんとこう、ね、活躍の場を得ていく人と、うん、なんかただ年だけ取って市場価値の下がっていく人、
うん
うん、の大きな差を分ける要因となるんですよ。
なるほど、
はい、うん、だから、まあ、これからの時代でそれは人間だけの話じゃなくて、
うん、
結局なぜそうなるのかっていうと市場が求めてるからなんですよ、
うんうんうん、
そう、みんなが正解不在の世の中で何を信じたらいいか分からなくなってきてるから、
うん、
専門家の人とか、
うん
うん、自分が目指す理想を持つ人に憧れる人に教えてほしいっていう風になってきたわけですよね。
まさに本当これね、多分みんな多分結構年配の人以外は YouTube 大好きだと思うんで、 YouTube まみれの生活を送ってる人多いんですよね、よく聞くんですよ。だから本当 YouTuber の市民権っていうのはすごくこの、ね、1、2年でもすごくいいことになってきてて、ね、 で、じゃあ自分がフォローしてるその YouTuber、 この人好きだなとかついついこのチャンネル見ちゃうっていうその YouTuber をちょっと想像してほしいんだけど、まあ、YouTube 見ない人はテレビ著名人でもいいんですけど、はその専門性だけが魅力じゃないんですよ、ほとんどの場合。もちろん発信してるその内容は専門性があるんだけど、他の何か魅力だったり他のなんか知識だったりっていうのを掛け合わせてオリジンみたいな感じを作ってるはずなんですよね。っていうのを見抜いていかないと、もうこれはね、本当に勘違いしがちなのは、特に学ぶことが好きな人って一つの知識をで本当にごいくり勝負して、そこで博士みたいにならなきゃいけないと思ってる、あるいは実績を突き抜けた実績を作んなきゃいけないと思ってるから、ビジネスとかって言うと途端に難しいものだと考えてしまうし、あ、僕専門家じゃないんでみたいなことって言う人いるじゃないですか。だから専門家のになり方がもう 2.0 として全然違うってことなんですよね、きっと。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
どこを目指してるのかっていうのもやっぱり大事で、多くの人はお金を稼ぐっていうのは手段じゃないですか。だからその専門家になることを目的にしてはないと思うんですよね。専門家であることすらも道具なんですよね。ってなったら、自分が欲しいだけを稼げる力があればいいだけの話で、業界ナンバーワンの知識や経験をつける必要は全くないわけですよ。だけどそんなとこね、そこはもう追求したら、ね、教授とか大学の教授とか研究者がトップに決まってるじゃないですか。でも別にそうなりたいわけじゃなかったら、そんな知識はいらないんですよね。
確かに。
もっと大事なのはそのやり方を知っておくことと、まあ、使い方ですよね。使い方を知っておくっていうのと、で何よりその今現実、つまり市場がそれを求めている、コンサルビジネスっていうのが成立する環境ができてきてるっていうことに早く気づいて、それを受け入れることだと思うんですよ。
なるほど。
でそれがなんか自分とは別世界の話ってずっと思ってる限り、やっぱり別世界の話なんですよね。だけど、あ、もうそういう事例もいっぱいあって、実際にそういうことしてる人がもうたくさんいるんだと、いうふうに気づいて、そして自分の力に気づいた時に、あ、もしかしたら自分もやれるかもしれないっていうことにようやく、至れるんですよね。
なるほど。
それがスタートラインだと思うんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
実際、例えばその、ここ2、3年、ここ1、2年かなぐらいで、そのコンサルタントを紹介するウェブサイトとか、コンサルタントのマッチングサービスとかが極端に増えたんですよ。でこれって本当 4、5年前にはなかったんですよ。一つもなかったんですよね。コンサルタントって言えばもう丸々総研みたいな、大企業がやってて、でそこに入ってなんか、ね、専門知識つけてビシッてスーツ着たようなやつがコンサルですって言ってたわけですよ。だけど最近はその別にそんな人に頼まなくても、ちゃんと経験値があったり知識が あって分かりやすく教えてくれたらもうそれでいいじゃないっていうふうにみんなの市場が変わってきてるんで、個人コンサルとかいうのでも全然こうニーズがあるんですよね。だから例えばその町の商工会議所とかのセミナースケジュールとか見てほしいんですけど、個人レベルのコンサルがうわーんさがいるんですよ。でみんな仕事できてるんですよね。飯食えてるんですよ。しかも結構いい飯食えてるんですよ。
そうなんですよね。
でそれってやっぱりどこでやってるかって何をやってるかっていう話じゃないですか。例えばそういう人たちがじゃあインターネットで YouTube とかで自分が日本一ですぞみたいな出し方をしたら多分負けるんですよ。だけど町の商工会議所で地域の中小企業を相手にする分には十分な知識と、レベルなんですよ。やっぱりほら、ね、教習所に F1 レーサーの先生はいらないのと一緒で、町の中小企業にとんでもないレベルの先生って逆にいらないんですよ。使えないから。だから今自分の持ってる専門性とか、まあ、今自分が勉強してることとかをちょっと活用するっていう考え方があれば、意外とできちゃうことなんですよ。だからここに、まあ、これから時代もそうなっていってるし、まだチャンスもあるんで、そこちょっと知ってほしいなと思うんですよね。
なるほど、なるほど。それって例えばですよ、まあかなりイメージが できてきた人も多いと思うんですけど、じゃあそういうふうなコンサルタント、コンサルティングっていうそのものが仕事をしていく中で、ビジネスとかやっていく中ですごく大事な、視点、その資材に立つことが大事だっていうのは結構理解できてきた人が多いような気がするんですけど、なんか具体的になんか実例みたいなのってあったりします？その一般のいわゆる働き方として、一般の働き方、勤め人をしながらだけど、まあさっき僕が言ったようにその営業のね、社内の中でコンサルティングみたいなことをやったみたいなのも一つの例でしょうし、それがお金になるというか、それが仕事になってる人みたいな、まあたくさんあると思うんですよ。今その確かにマッチングサービスもいっぱいあるし、いろんなコンサルタントがいる、それこそネット上にもたくさんいるし、商工会議所行ってもいるし、なんか変なというか市区町村がやってるイベントとかでも、まあ聞いたことないようなその業界で聞いたことないような専門家コンサルタントみたいな人がいっぱいいるし、確かにさっきおっしゃるように食えてるじゃないですか、みんな結構、そういう人たちの方が結構豊かに食えてるような気がするんですけど、なんかそういう実例とかってあったりします？
そうですね、いっぱいあるんですけど、例えば、まあ、サラリーマンやってた、ちょっと頭髪がやばくなってたようなおじさんがいて、その、人が社内でこう、まあ、最近中小企業でなんか新しいことやったりとかってあるじゃないですか、でなんか通販もうちでやりたいっていうのを社長に言われて、通販事業っていうのを社内で立ち上げた人がいたんですね、で、あの通販事業を立ち上げるときに何が必要かとか、実際動き出したらどうしなきゃいけないかっていうのを、全部仕事をしながらあの身につけたんですよ、その人は。全くの素人から、でその後このもしかしてこれって、いろんな人にその人通販の立ち上げ方を聞かれるように今度なってきて、これってもしかしてニーズあるんだろうかと思って、通販事業の立ち上げコンサルタントみたいな感じで、情報発信したんですね、そしたらいろんな企業で、通販を立ち上げてみたい、興味はあるっていう会社って中小企業いっぱいあるんですけど、どこに何を頼んでいいか分かんないし、何をすればいいかもやっぱり分かんないわけですよ、で社員に頼もうにも社員って結構嫌がるんですよね、仕事が増えるだけだから、
なるほど、
そういう時にその1パッケージ、その人は確か1パッケージ200万だったか、それぐらいなんですけど、200万で6ヶ月以内の間に、あなたの会社にその通販事業部を作りますみたいな、サービスをやったらもうキャンセル待ちが出るほど、申し込みが入ってきて、そしたらあれなんですよね、もう月に 2,3 社回すだけで月の収入がもう 100、200 軽く超えちゃうわけですよ、みたいな感じになって、その人本人が一番びっくりしたみたいな、話があるんですけど、結局サラリーマンっていうのは毎日しっかり仕事してるわけで、そこで身につけたスキルとかっていうのは価値があるんですよね、その価値があるものを社内で、自分の会社にだけ納品してるわけだから、自分のお給料分だけがもらえるわけですよ、でもその自分の身につけたスキルをたくさんの会社に納品すれば、たくさんの会社からお給料分ぐらいがもらえるわけですよね、そうするといきなり収入が、何倍にもいきなり跳ね上がるわけですよ、みんななんかすごいコンサルタントって高いお金を請求する、そんな高いお金を請求するなんて自分にはとてもできない、自信もないって思われる方多いんですけど、例えばその、1人に教えたら3000円ぐらいの内容でも、そういった人が20人参加してくれたら6万円じゃないですか、だから例えば社員教育とかでちょっとしたマナーを教えるマナー講師とかでも、ワンセッション6万とか10万とか平気で取るんですよね、なんでかって言ったら参加してる人数かける3000円とか5000円っていう計算になるからなんですよ、っていうふうに考えると、その自分のスキルって持っていく場所に持っていけば意外と高く評価されて、意外と高い収入に直結するってことなんですよね。
なるほどね、
それが一つ、1人目通販、コンサルタント、あと、こんなんでもなるんだっていうふうな例として、ランニング、まあ、マラソンというか、ランニングしてる人多いじゃないですか、ああいう人たち向けに、その完全オンラインでランニングサポートっていうのをやってる人いるんですよ、 うん、でね、ランニングなんて別に自分ですりゃいいじゃんって思うんですけど、うんうん、そこはちゃんとランニングして走った距離、時間で、うん、心拍数とかをそのコーチの人にこう、毎週メールで送ってるんですね、
う
んうん、そしたらそれに対してコーチがなんかちょっと心拍数が最近上がりすぎだから来週は少し緩やかにしましょうかとか、
うん
うん、このペースならもうちょっと頑張ってもいいと思いますよみたいなアドバイスを定期的にくれると。
へ、
うん、で月数千円ぐらいのサービスなんですけど、うんうん、もうなんか何千人も登録者がいるんですよね。だからランニングをサポートしてあげるから月5000円ですって聞いた時に、うん、そんなのって払わない、俺は払わないし商売にならないでしょうってもし思った人がいたとしたら、うんうん、それは単に自分の考えに凝り固まってるだけなんですよね。
なるほど、
うん、そんなことを求める人がやっぱり何千人もいるわけですよ。
なるほどね、まあ、
それもコンサルなんですね。一つの
なるほどなるほど、なんか、うん、本当そうですね。さっきミスタージーが言ってたように自分が持ってる能力、知識でもスキルでもっていうのは自分が思ってるもの、認識してるものはその場で認識してるものが違うところに移動させたら自分が価値だと思ってる以上の価値になるところっていうのはあるっていうことが多いし、それをちゃんと考えて正しいところに自分が持ってるものを移行させて、そしてコンサル的なスタイルで伝えるっていうことにはすごく可能性があるってことですよね。
そうです。
それすげえ思い出したんですけど、僕、まあミスタージュもそうなんですけど、共通の知人というか友人がやってるオンラインサロンでシェアされてた事例があって、今まさについ最近終わった統一地方選あったじゃないですか、選挙、まあ、その選挙があるおかげでね、この今収録してるのはアトリエなんですけど、まあコンテンツです。僕がやってるその音声を取るっていう仕事はだいぶ大変でしたよ。もうずっと凱旋してるじゃないけどずっと回ってるから。だけどあれでなんかね、そこでシェアされてたのはアフィリエーターとしてはそんなにアフィリエーター、まあ、分からない人いるかな、まあ、代理販売というか、インターネットで、情報を発信して、価値ある情報を発信して、何かどこかの他社のサービスを販売するみたいな活動をしてたアフィリエーターが、そのアフィリエーター業界でそんなに多分著名な人じゃないはずなんですけど、が、その選挙コンサルじゃないけど、その、立候補した名もなき立候補者を当選させたみたいな事例がシェアされてたんですね。それはまさにマーケティング、インターネットビジネスっていうその世界の中でのアフィリエイトっていうそのマーケット市場の中ではそんなに卓越した知識とか卓越したスキルっていうのがまあなかったかもしれないけど、その知識っていうのは違うところに持ってった、例えば統一地方選に持ってったらすごくすごく価値になったっていうことじゃないですか。でこれって僕もね、知人がこの間今回のやつに立候補したんですよ。で別に地元でとかその地域で有名な人では別に全然ないし、実績があったわけじゃないけど、まあ、普通に街頭演説みたいなことで、で若いし38っていう若さだからこれをポイントにしてやるみたいなことを言ってたんですよ。それはどうかと思ったからちょっとだけアドバイスをしたんですよ。だから結局もう今まで選挙に行かなかった層っていうのを動かさないとだって新しく立つ人っていうのは難しいから、その人たちがもうまず定めて、でその人たちが使ってるサービスとか SNS とかですよね、とかっていうのにこういうことしたらいいんじゃないか、ちょっとしたアドバイス、もう僕らがインターネットマーケティングでやってるそのド基本のちょっとしたアドバイスをしただけで、まあね、その議席数も多かったっていうのもあるけど普通に当選しましたからね。普通にもう1回目から普通に、でそういうものじゃないですか、うん、
はい、
っていうのはたくさん、まあ、事例はいくらでもあると、
うんうん
うん、ってことですよね。
そうです。なるほど。うん、で結構、まあ、多分これ聞かれてる方ってすごい勉強家というか、うんうん、いろんな知識やノウハウを学ばれてる人多いと思うんですよ、
うん、多いと思う、
うん、でも意外とそのノウハウを例えばマーケティングを学んだら、うん、そのマーケティングを学んだその例えば通販業界とか、うん、インターネットビジネスの業界とか、うんうん、そういったところで使おうとするんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら、ね、そこって当然激戦区なんで、うんうん、なかなか新規参入難しいわけですよ、
うんうん
うん、で新規参入が難しいもんだから、うん、つい学ばなきゃって思っちゃって、うんうん、学んで、で結局なんかよく言うノウハウコレクターみたいに、うん、学びばっかりが先行してしまって、 うん、いつになったら芽が出るんだろうみたいな状態になりやすいんですよ、
うんうんうん、
そうだけどそこで学んだ知識とかマーケティングとか、まあ、そういったノウハウを全然違う分野とか、
うんうん、
違う業界ちょっとずらして持っていくだけで、
うん
うんうん、とてもね、自分の思ってた以上に、うんうん、とてつもない効果が出たりするんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だからどこで戦うかっていうのがすごく大事で、
うん
うん、その戦う場所さえ間違えなければ、うんうん、これまで学んできた人っていうのはもう全員力がついてるはずなんですよ、
うんうん
うん、すごく例え悪いですけど、例えばこのボクシングを学んで、うんうん、でボクシングの試合に出たら最初はボロ負けに決まってるじゃないですか、
うんうん
でもそのボクシングを学んで、小学校に行って戦ったら絶対勝てるじゃないですか、
うん、
みたいな感じでどこで戦うかっていう話なんですよね。
なるほどなるほど、
うん、これさえ間違えなければ、うんうん、ノウハウを貯めてきた人っていうのは、うん、多分うまくいくんですよ。
なるほどね。でそれがどんどんどんどんもう明らかにやればやりやすくなったってことですね。それがおそらく社会がアップデートされてるから、例えば分かりやすく言ったらよく、まあ、アップデートとか社会がなんかテクノロジーの進化とかって言ったら そっちばっかりがなんて言うんでしょう、フィーチャーされるというか、そっちが本質みたいに思う人が多いような気がするんですけど、それを使えるから、だからこのシザーでこのコンサルティング、
うん、
このコンテンツビジネスからコンサルタントっていうそのシザーを持つこと、そのシザーを持って今のこの時代のテクノロジー、あるいは AI とかもそうでしょうし、まあ、これから 5G っていうのが当たり前になっていけますので、そしたらどんどんどんどんやりやすくなるもんね。
はい、
うん、ここなんですよね。だから僕は正直こっから先の自分の人生だけで考えた時に悲観が一つもないんですよ、
うん、
よくそれなんでって聞かれることあるんですけど、そのいろいろだって古典的に見えるんでしょうね、きっとこの僕がみんなと関わるこの情報ビジネスっていうのが、うん、でも常に相手は人でありで、その人と人とを結びつけるそこに社会がいろんなのアップデートされてるだけで、結局は人の感情である人じゃないですか、うん、でコンテンツからコンサルタントに時代が変わるっていうことを分かっとけば、それはねもうね戦い方が全く変わってくるし、全然悲観するポイントは一つもないと。だけど今までのやり方、うん、昭和平成これまでの既存のやり方だとその延長線上には結構明るいものがないと思うから、だから今アップデートさせようよってことなんですよね、きっと。
そうです、
ね、でおそらくミスター G がやってらっしゃるその仕事のスタンス、前からね僕が知ってるこの10年ぐらいだったら、まあ、もうずっとそういうスタイルでやってるような気がするんですよ、
うん、
結局は、まあ、もちろん専門知識一つ一つの分野の専門知識えぐいから、なんか洗脳とかまで学んでるから、それもえぐすぎると思うんだけどそのいろんなもののさっき言ったようにもう掛け合わせて、そしてその価値がおそらく最大化するようなところだったりとか、それが価値が価値と認識されるようなところに自分自身を持っていくっていうスタンスで仕事されてますもんね、今。
そうですね、
うんうんうん、
そうです。だから、なんでしょうね、やっぱり負ける場所にわざわざ行かないというか、自分の価値を認めてくれるところに行って、うん、まあ、美味しい思いをする。でもこれ私もやっぱりサラリーマン長かったんで、
うんうん、
サラリーマンの時って我慢したり嫌な思いすること多かったんですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱり下請け的な立場で働いてると、うんうん、ものすごく上の人間に乱暴なこと言われたりとか、
うんうん
うん、でそれがやっぱりすごいストレスだったんですよ、
うんうん
うん、でせっかくもらったお給料をそのストレス発散のお酒や旅行に使うことになって、
うん、
なんか全然前に進んでる感がなかったんですよね、
うんうんうん
うん、ですごい大金が欲しいっていうわけじゃないけれど、うん、このストレスフルな仕事は絶対嫌だと、
うん
うん、でたとえお金いっぱいくれる人でも嫌いな人とは仕事しない、
うんうんうん、
よく言うバカとは仕事しないと、
うんうん
うん、好きな人尊敬できる人とだけ仕事をしようっていうふうに決めて、
うん、
でそっちに進んだ結果が今みたいな感じなんですね。
かなり理想だと思いますよ、うん、僕が例えばコミュニティ運営とか、スクール運営とか、 なんかコンサルとかセミナーとかでいろんな人とやっぱ会うんですけど、やっぱりねもちろん好きなこととか、自分が生きたい人生を生きようと思って学んでそうやろうとしてる人たちと会うんですけど、やっぱり日々の生活っていうのは我慢なんですね。我慢の対価としてお金をもらってる。だからこの時間だったりやりがいとか、 もうなんか全部そういったものを差し出して働くでお金をもらうみたいな生活の人が多い中、 やっぱね、結構理想の形の一つかなと思うんです、楽器見てるとね。なんか実動とかは大概少ないように思うんですよ。まあそのどこまでを仕事と認識するかによるかもしれないけど、例えば今ってそんなこれクライアント取ってないじゃないですか。
はい、
僕が知る限り4社ぐらいな気がするんですけど、僕が知ってるやつがこう、ね、話を聞く中で、ってことは楽器の場合いつも1日で終わらせるから、1ヶ月に1回クライアントのところに行ってアドバイスというかそういった話っていうのをがっつりやってっていうことでしょ。そしたら、
はい、
1ヶ月に30日のうち4日なわけでしょ、仕事という仕事はね、うん、まあ増やそうと思ったらいくらでも増やせると思うんですよ、それこそ。でもそれの考え方っていうのはなんか我慢をした対価でお金をみたいなのと全く一緒だと思うから、多分マネジメントしてると思うんだけど、でも、うん、きっとその4日間のあとはなんか旅行ったりとかさ、なんかいつもどっか変なとこいるじゃないですか。SNS 見せたらどっかの何かを食ってるじゃないですか、いつも。どっかの何かの酒飲んだりとか、まあそれもきっと、うん、あの大事なことなんだとは思うんですけど、 QOL を考えた時にね。でもそれって1ヶ月のうち4日間とかで、その収入的にはね、まあそのキャリアもあるし知識もあるしクライアントのね推進もあるからでしょうけど、まあ下手すりゃね、そのお勤めの人の年収分ぐらいは月に稼いでるわけじゃないですか。でそれって理想だと思うんですよ。でそれがどんどんどんどん加速がついてるじゃないですか。それこそ今のなんだ IT のテクノロジーを使ったりとかツールを使ったりとかで、これからさっきも出たけど 5G がいろんなところに導入されるようになったら、もっと多分それ加速ついていくと思うんですよね、っていうスタイルに、ライフスタイルが QOL が高い人っていうのは僕はね多い気がするんですよ、
うん、
なんか自分がやりたいことをやる、好きなことをやる、でちゃんと誰かの役にも立つ、うん、人が充実を感じるのってやっぱり自分が新しいチャレンジをするときとか何かに役に立ってるときとか、感謝するし感謝されるっていう要素がないと、金だけあっても絶対 QOL って上がんないし、時間だけあっても QOL って上がんないじゃないですか、暇だ暇だっつって、はい、うん、で人間関係も多分全部ちゃんとバランス取らなきゃいけないと思うんですけど、そのバランスの一つの答えみたいなのが僕はミスター G 見てると思うんですよ。僕もそういう風になりたいけど、僕は本当に実動増やしちゃうんで、すぐ、まあ QOL 高いんですけど、だからここをなんだろう、一つのね働き方 2.0、 だからコンサルタント 2.0 みたいな視座でね、あのインストールして働き方を変えればね、そういう風に変わっていくと思うんですけど、とはいえですよ、まあまたそのミスター G はさ、専門領域がたくさんあるし知識もあるしみたいに思う人がまあいるような気がするんですけど、これってね、例えばそういう働き方 2.0 コンサルタント 2.0 的なスタンスで仕事をしていくことっていうのは、ミスターじゃない、これどのぐらいの難易度、その一般の人が、うん、どのぐらいの難易度のことだと捉えられてるんですか。
あ、いや、あのですね、結構私は簡単だと思ってるんですけど、ただその例えばいきなり、まあ、私も言ってもコンサルもう10年近くやってるんで、いきなりその人が1年目に私と同じポジションに来ようと思ったら、それはもちろん難しすぎるわけですよ。だけど、例えば1年目に例えば今のサラリーマンと同じぐらいの収入を 得たいとか、ぐらいなら全然そんな難しい話じゃないんですよね、きちんとやることをやりさえすれば、つまり門戸が開かれてるんで、そこにちゃんと入っていけば、それなりのものは当然得られるんですよね。で、少なくとも今サラリーマンっていう形で、自分の時間と労力の切り売りじゃないですか、それをしてるよりかはいい条件の方が多いというか、同じ、本当に同じ労力を提供できるんであれば、それはね、サラリーマンって結構大変ですからね。
いやー、そうですよね、結構だって僕も思いますよ、いつも話をしてて、じゃあどっちの方がこのなんて言うんでしょう、仕事、いわゆるそのオペレーション的な、どっちの方が実務をやってるのかとか、どっちの方が働いてるかって言われたら、僕らより圧倒的に仕事してますからね、もうこれは、だしね、朝起きて、まあ朝は僕も起きるんですけど、そう、結構本当いろんなものをちゃんと我慢というか犠牲にしながら、やってるわけじゃないですか。はね、リスペクトに値するんですけど、そのじゃあ労力っていう、労力とかそのコストの割き方ですよね、 コストって言ったらみんなお金のコストばっかり考えるんだけど、タイムコスト、メンタルコスト、エネルギーコスト、その、の咲き方を上手にした方がもっとハッピー、その QOL が高い人生っていうのは作れると思うし、これもうしつこいかもしれないけど、僕仕事だけが人生じゃないと思うんですよ。お金だけが人生でもないし、人間関係だけが人生でもない。ね、このバランスっていうのを極めて、おそらくね、今からの時代って取りやすいはずなんですよ。いろんなものがアップデートされてるから、社会がね。だけど、その資座がなかったら、多分二極化が進む。だから、止める人が富。で、なんか、なんて言うんだろう、買い殺しじゃないけど、もちろん生活もできる。うん。食べるものはある。寝るとこもある。けど、心のがハッピーじゃないみたいな人が増える気がするんですよ。だから、今だと思うんですよ、まさに。うん、だからここですよね。なるほどなるほど。まあその働き方 2.0 っていうのはもうその資産、これ今まで物を作る時代からコンテンツの時代になる、コンテンツの時代からコンサルタントの時代になるっていう、そのなんて言うでしょう、そこをちゃんと見極めて、その資産で目の前の仕事をしていくっていうことがまず大事っていうことと、これから先例えばなんか自分でビジネス持ちたいとか収入をなんかもっと増やしたいとか起業したいとかっていう人であれば、まずここを中心に置いた上でやらないときつくなっていくよっていう話ですよね。
そうです。
さらに言えばそれは、ミスター G だからとか、一部のそのコンサルタント結果出してる人たちとか能力が高い人たちだけができることじゃなくて、価値っていうのを掛け算で増やしていって、で戦うべき負けないところにでちゃんと戦うっていうことをやれば、これはそんなにハードルが高いことじゃないと、
う
ん
うん、そうです。
だからそのための、まあ、誰でもなれるってことですね、ちゃんと決めれば。だけどきっとね、そこにはね、抑えなきゃいけないポイントだったりとか具体的な、やり方とか、うん、ここはちゃんとやらなきゃいけないよとかって多分いろいろあるはずなんですよ。だからその辺に関してはね、この音声もう今40分超えたんで、じゃあもう次回の音声で、まあ、その辺の話を聞いていきたいと思うんですけど、まあ、ここまでの1本目、2本目、3本目の、この、ここまでのコンテンツの中でもかなり、今の時代、そしてこれからの時代を、QOL 高く、ちゃんと生きていく上で大事なことっていうのを話してるはずなんで、まあ、しっかり聞いていただき、で、まあ、4本目では、具体的なその、コンサルタント 2.0 的な、うん、生き方をしていく、仕事の仕方をしていく、稼ぎ方をしていくための、まあ、楽器が、ミスター G が、実際にやってることだったり、うん、提唱してることみたいなところにメスを入れていこうと思うんですけど、大丈夫そうですか？
はい、大丈夫です。
じゃあこの辺で3本目はまとめましょうか。
はい。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。